クルーシャルポイント2、自分の罪を告白し、咎めのない良心を持つことを訓練する。アウトライン1、私たちは主に言って、私たちのすべての罪の徹底的な許しを受ける必要があります。詩編51編1節、あなたの大きな憐れみに従って、私の違反を拭い去ってください。2節、私を罪過から徹底的に洗い、私の罪から私を清めてください。7節、ヒソプを持って私の罪を清めてください。私は清くなるでしょう。私を洗ってください。私は雪よりも白くなるでしょう。使徒行伝24章16節。このことで私も神と人に対して咎めのない良心を常に持とうと自分自身を訓練しております。ダビデのように私たちは神の臨在の中にとどまり、私たちが罪の中で生まれたことを告白し、神が私たちを洗い、清め、私たちの違反を拭い去り、私たちの罪を清めてくださるように懇願する必要があります。このように祈ることは、私たちが自分自身に信頼しないことを示します。私たちは罪深く、神は聖であると認識して、ただ彼に信頼します。また、私たちは、キリストを私たちの中保者、また私たちの犠牲とする必要があることを認識します。7節前半でダビデは祈りました。ヒソプを持って私の罪を清めてください。私は清くなるでしょう。ヒソプは減り下り、癒しめられた人生におけるキリストを予表します。詩編51編7節前半のヒソプは、中保者、また犠牲としてのキリストを暗示します。10節でダビデは祈りました。神よ、私の中に清い心を創造し、私のうちにある堅固な霊を新しくしてください。ここの清いという言葉のヘブル語は、純粋なとも訳すことができます。ダビデは自分を許し、清めるだけでなく、新しくしてくださるようにと嘆願しました。私たちは罪を犯すことによって古くなりますが、神によって許された後、新しくされることができます。こうして私たちは神の許しを享受した後、彼が私たちを新しくしてくださるよう求める必要があります。11節でダビデは続けます。私をあなたの御顔から投げ捨てず、あなたの聖別の霊を私から取り去らないでください。私たちは新しい心と堅固な霊を必要とするだけでなく、神の御顔も必要とします。神の臨在とは、実はその霊です。その霊が去るなら、神の臨在も去ります。8節前半で、ダビデは、私に楽しみと喜びを聞かせて、と祈り、12節で彼は求めました。あなたの救いの喜びを私に戻し、喜んで従う霊を持って私を支えてください。ここで私たちは、喜びと喜んで従う霊の結びつきを見ます。私たちは幸いであるとき、喜んで従う霊を持ちます。これは勝利の命です。その反対に、敗北した人は幸いではなく、喜んで従う霊を持っていません。そのような敗北した人が自分の罪を告白し、神に許しを求めるなら、神の救いの喜びを持ち、喜んで従う霊を持つでしょう。神の救いの喜びによって、喜んで従う霊が私たちの内側を支えます。私たちが悔い改め、自分の罪を告白し、神に清めを求めるものであるなら、彼の家、地方教会と、神の都、宇宙教会の中で、キリストにある神に対する教授を持つでしょう。適用、新人、中高生、大学生編。第一ヨハネ、1章7節。しかし、神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩くなら、私たちは互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めます。8節、もし自分には罪がないというなら、 私たちは自分を欺いているのであって、真理は私たちの中にありません。9節、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で義であられるので、私たちの罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださいます。ダビデは神の御前にとどまり、照らされ暴露された罪を徹底的に告白しました。あなたは主を信じたときにそれまでの罪は許されましたが、信じた後に犯す罪については、主の光の下で照らしていただき、そして照らされた罪を一つ一つ告白すべきです。ここで重要な点は、主との交わりの中で照らされた罪を一つ一つ徹底的に告白することです。堕落した人は罪を隠そうとする強い傾向があります。しかし、信者であるあなたは罪を隠すのではなく、主の前で告白する必要があります。このことは以前の堕落した人の習慣とは異なるので、あなたは神の御言葉に従って自分自身を訓練し、最初は罪の告白を強いて実行しなければなりません。詩編32編5節。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の罪過を覆いませんでした。私は言いました。私の違反をエホバに告白しよう。その時、あなたは私の罪の罪過を許されました。箴言28章13節。自分の違反を覆う者は栄えることがない。しかし、告白してそれを捨てる者は憐れみを得る。また、自分の罪を告白するとき、あなたは他人の罪を告げることによって言い訳を述べてはいけません。聖書は、あなたが自分自身の罪を告白するように言っており、人の罪を告白するように言っておりません。人の罪を告白することは、自分の罪を隠すことです。あなたが自分の罪を告白する目的は、あなたを恥ずかしめるためではありません。それは、あなたが祝福され、さらに主との命の交わりの中で成長するためです。物質の体の健康について考えるとき、あなたは朝食をとった後、その日の活動を開始し、昼食をとって活動を継続し、その後、夕食をとり、就寝前にお風呂に入ります。お風呂に入り、体を清潔に保たなければ、様々な小さな病、例えば水虫、皮膚炎、悪臭などに悩まされるようになります。日常生活で、毎日実行する重要なことは、食べること、活動すること、学ぶことや働くこと、体を洗い、清潔に保つこと、休息をとることです。ここで体を洗うことが、霊的な生活では、罪を告白し、イエスの血を適用し、良心を清めることにあたります。ですから、罪の告白は、たまに行うのではなく、毎日行う必要があります。さらに、日中、たびたび手を洗うように、照らされたらその都度自分の罪を告白すべきです。お医者さんは、体を洗うとき、体全体を大まかに洗うだけでなく、足の指の間、耳の後ろ側などの細かい部分もしっかり洗うように指導しています。このことは、あなたが罪を告白するときに、一般的に告白するのではなく、細かく、一つ一つの罪を具体的に告白する必要があることを示します。祈り、おー、主イエスよ、私は毎日シャワーを浴びるように、毎日照らされた罪を一つ一つ告白して、イエスの血で清められる必要があります。主よ、あなたの御前に出て悔い改め、他人の罪を告白するのではなく、自分の罪を告白します。主よ、毎日の罪の告白により、私が毎日成長することを助けてください。